今日の遥かなショーのゲストはとしこさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
としこさんといってもリスナーの方覚えていらっしゃる方もいるかもしれないけど、初めての方もいらっしゃるので自己紹介をお願いいたします。
はい、練馬に、住んでます。麦子さんとは随分長いお付き合いになりますが。
そうですね、数えると数十年、ね、
はい、はい、です。それで今はだから娘2人と夫と練馬に住んでます。
はい、練馬といってもそれが東京だということを知らない方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、東京の練馬区、はい、で東京の方だから東京っぽいかなというと、結構練馬区は住宅地も多く畑も残っていたりとか、そういう場所ですね。
一応23区の端っこにあって、すぐ隣は西東京市だし、
うん、
場所的には埼玉に限りなく、
あ、そうなんだ、うんうんうん、
埼玉県はもうちょっと走れ埼玉県に入れるぐらいだと、
じゃあ普段はバス、交通機関は何を使う、自転車、日常生活は自転車ですか。
一番買い物とか自転車ですね、
うん、やはりママチャリ。
ママチャリは欠かせませんね。後ろにカゴもつけて。
後ろもつけてるんだ、
う
ん、
後ろ野菜とか果物とか買うとすぐ重たくなって、前かごだけでは足りなくて、でも最近この辺走ってるもっと若いお母さんたちは1台10万ぐらいするのかな、電動自動自転車って。私たちが子供外でしたところはあんなに、なかったけれども、最近のお母さんたちはもうしっかりした子供を乗せる補助席がついた電動自転車が主流。
電動自転車も歩道走れるんですか。走っても大丈夫な。
走ってますね。なんか交通のなんかルールが改正されて、自転車は車道を走れみたいなルールはできたのかもしれないけれど、うん、でもそこまで徹底してなくて、自転車専用のレーンがあるような歩道とか道はないので。うん、をなんとなく人間と自転車が譲りながら、うん、これは日本の都会が、例えば大阪、東京がメインで、地方都市行ったら軽自動車で結構やってるかも。
でも自転車で間に合わないもんね、遠かったりとか。
間に合わないのもあるけど、逆に言えば東京は車を置くスペースがない。
あ、そっか、うん、
駐車場もないから、近くのスーパーに行くのに車に乗って行く方が面倒。
うん、うん、そうだね、それもそうだ、確かに。
近くで済ませられることが、済ませられるから自転車で済むっていうのもあるけど、うんうん、ちょっと近くに買い物行くのには車を駐車場、うちの駐車場なんかマンションに駐車場があるけれども、三段式だったりするとウィーンとか言って下から出したりする手間までかかって、うんうんうん、それだったらもう自転車置き場に置いてある自転車で行って、もうカゴに入れて帰ってくる方が早い、
うんうん、
っていうなんかその利便さが、一方通行とかも多いし、結局
車が自
転車が便利っていうのがあるのかなって。じゃあ車で行けるんだったら安心だし安全だし重くないしいいんだけれど、それを超える利便さがこの特別な、なんかこうごちゃごちゃした都市である東京では自転車が一番便利っていうことで、今でも、うん、あれなのかなと思う、自転車。
また都市の真ん中のだと違うかもしれないけど、特にとしこさんが住んでるあたりだと自転車人口はすごく多い、うん、ね、うん、じゃあスーパーもそんな自転車で行ける範囲にあるんですか。スーパーマーケット
自転車だったら5分とか、
5分とか
ぐらいで、
うん、
うんうん、コンビニだとちょっと足りないけれども、ある程度の魚肉が揃うようなスーパーは、この練馬だったらやっぱり自転車で、10分以内のところに必ずある感じですかね。
う じゃあスーパーマーケット結構週に何回も行かれますか？
毎日ぐらいですね。
あ、そうなんだ。
あのお仕事を朝から、ね、夕方までやって帰ってくるのがもう6時とかということだったら多分あのまとめ買いしてる方がいいだと思うけれど、うん、私なんかはそんなにこうフルで仕事もしてないし、うん、仕事行っても帰りが4時ぐらいであればその時に帰り道でスーパー寄って買ってくれば、うん、その時にあの安いものとか値引きになってるものみたいなのを見て献立で決めるとか、うん、そんな行き当たりばったりで結局あそれに あれ買い忘れたとかいうものが毎日一つ二つ出てきたりすると計画的な買い物ができないという、まあ、性格的なものもあるんですけど、なんかちょこちょこ近く の, あのちっちゃなスーパーやなんかをあの毎日どっか行ってるような気がしますね。
あ、そうですね。京都も私が住んでるあたりはスーパーが 3,4 軒かなあって、一つずつのスーパーがそれぞれ特色があったりお野菜でもちょっと違ったりするので結構時間があるときはスーパー巡りをしますが、今はなんか面白い話があるんですよ。一つは値引き、
うん、値引きですね。
今日はちょっと話を聞いてみたいなと思ってたことでもあるんですが、スーパーの値引きっていうのはどんな種類がありますか？
まあお惣菜とかは、うん、多分夕方が、まあ、一番みんな買いに来る頃なんでその後安くなってたりするんですけど、最近のスーパーはそうでもなくて朝作ったものでももうその何時間か経つと夕方ぐらいに安くなってるものもあるし、うん、でその私はあんまり遅くには行かないんで分かんないんだけど、8時とか9時とか、うん、もう閉店間際みたいな時になるともう 50% オフとか そんな感じになって、うん、でその時間を毎日目指して来る人もいるみたいで、うんうん、あの常連さんみたいな、
うんうん、
で生鮮食料品なんかはもちろんやっぱりお刺身とかも安くなっちゃうけれど、
そう
ですね、うん、で逆にあのカットフルーツみたいなもの、
ははは、
私時々買うんですけど、パイナップルとかは自分で切るの大変だから、
う
ん、カット
ある、
あって、それがやっぱり定価で買うと400円ぐらいするんだけど、うん、それはなぜか次の日になると安くなってることが多くて、もう物によっては、あ、まあ、だから賞味期限がその日じゃないものは、2日間あるものは次の日になってから安くなるものもきっとある。うんし、もっとあの長いあのスパンで、20日間賞味期限みたいなものはで、あと、1週間ぐらいで切れちゃうようなものはまとめたコーナーがあって、うん、値引きコーナーみたいなところにあのそういう、瓶に入ったものみたいなものの値引き品が置いてあったりするので、うん、必ずそこはちょっとチェックして。
きっとあの旅行に来られた方、まあ、スーパーマーケットも場所によるし、お店によるんだけど、結構スーパーマーケット見ると面白いと思うのは、今お話しあったようにお惣菜、ね、うん、結構種類が多いし、日本のなんかお弁当系もあるから、日本の人たちがどんなものを食べてるのかなって見るのには面白いし、結構今イートイン、あの、うん、買ってその場で食べれるような席みたいな設けてあるところもあったりして、
パン屋さんとか多いですよね、
うん
うんうん、パン屋さんはあの値引きをするとことしないとこと分かれてますね。
ありますね、あの、うん、閉店前に値引きをするところと、
うんうん、最後まで値引かないとこだと、なんかそれ方針なのか分かれてるなと思って、うん、
10時に閉店だとして夜の、うん、8時になったら30% オフ、
そうそうそう、
9時になったら 40% オフみたいな、 なんかそういう細かく値引きがあるのは日本の、うん、あのいろいろあの食材を売ってるところの特徴かもしれないですね、
うんうん、ね、次の日に、あ、まあ、あとそんなに賞味期限が厳しいもんじゃなかったら、次の日はまとめて一袋に入れて
そんな
あこれで300円みたいなパンも、ね、うん、うん、
そういうありますよね。とかだったらありますよね、
うんうん、
なんで京都でも最近観光客の方が多いので、うん、でそのスーパーマーケットの面白さとかデパ地下の面白さを発見されてる方もいらっしゃって、結構その、うん、あの何パーセントオフとかも知ってて、買いに来てはるなとか、あの、うん、見かけすることありますね。
あと私海外でやってるかどうか分かんないんですけど、あの試食販売が多いですよね日本って。
そうだね、試食販売、うん、
デパートもそうだけど、スーパーでもなんか特別にそういう人が来て何かちょっと調理して食べてみてくださいっていうのを毎日誰かしらがやってる気がして、うんうん、で味を見てもらって買ってもらうみたいなのって、うん、他の国でもやってるのかなと思うんだけど、
誰か聞いてみよう。やってることはなんかバーベキューソースみたいなとかってやってることもあると思うけど、日本ほどこまめにたくさんないかもしれないですね。確かにデパ地下はデパートの地下 の、 あの食材売り場とかは何やってますね。昨日何やったと
か、うん、お菓子とかもちっちゃく切ってね、
うん、
置いてあるじゃないですか。
ああそうそうそう、
うんうん、お土産品なんかもそうだけど、結構その試食してもらって買ってもらうっていうのって、うん、あのそれなりに高いものでもやってるよねと思って、うんうん、だから外国人の人がちょっと味見したかったらデパ地下は楽しいだろうなと。
そうね、本当に多くいらっしゃるし、うんうん、京都は割とデパートが早く終わるので8時頃終わるとしたら7時過ぎに行くと、うん、大変ですね。でも逆に、早く行って普通の値段になると、私なんか7時からだったらこれは半額なのにとか思ったりして。
わかりますわかります。いっぺんそれに味しめちゃうと、もう定価では買えなくなっちゃうっていう、
うん、
まあでも売り切れちゃったりしてるからあるとは限らないんだけど、そう
そう、どっちか、早く行って、なんか豊富な時に今日はこの食材を欲しいっていう、うん、その食材を買いに行く時もあるし、もう遅くなったらじゃあ7時ぐらいに行ってとかって、
うん、うん、
そうね、うん、そういう。
でもこれ確かにこれを私が買わなかったらもしかしてもう誰も買わなくて捨てられちゃうのかなって思うと、買ってあげたくなるっていう気持ちもたまにあります。
お
なんかだって先生、ね、こんなにあって絶対売り切れそうもなかったら、ここで 50% オフになってるということはもうここで売り切れなかったらどうなっちゃうだろうとちょっと思ったりして、やっぱじゃあ買ってあげようかなと思うような嫌いなものだったら買わないんだけど、
ありますね、うん、タイのアラ1週間2回も食べたとか、
うんあら美味しいですよね。
美味しいんで1回で2回分ぐらいは、うん、最初は焼くか次は煮るかみたいな考えると、
うん、
ついついあの、うん、でね、あのスーパーマーケットでも結構季節のものがあるので、
うん、
その辺アメリカとだいぶ違うかもしれないですね、うん、細かく季節のものが、うん、もちろんお魚もそうだし野菜もそうだし、
うん、ないんですかねアメリカとか旬のものとか。そんなに
あないことはないと思うけど、例えばメロンだったりとか、あのコーンとかイリノイでも、うん、あの出る時期とかあるけど、結構輸入品が多いから、その地産のもの以外は輸入品が多いから、そうすると年中確実にあって、 あとやっぱりあの遥かな所をしているアーバナシャンペーンとかだったらお魚とかは少ないので、うん、海が遠いし、そんなお魚自体もね、丸々さっき言ったタイとかそんな丸々売ってるわけじゃないので、魚の種類は断然違うし、うん、そうね、そういう意味では日本はちょっとこんな小さな国で決して豊かではないかもしれないけど、かなり豊かな食材に関しては豊かな場所ですね、うん、
世界中から来てるし、うんうん、私たちが子供の頃なかったものが山ほどありますよね。
あ、そりゃそうですね。でもどんなものって言われたと
思う。え、パプリカもなかったし、アボカドもなかった。
アボカドなんてなかったと思う。
な
グレープフルーツも
ない、うん、果物はバナナとリンゴとみかんっていうくらい
いつの時代の人やねんって言われそうやけど
でもそういう記憶がまだ残ってるけど、うんうん、なだってあの
スーパーマーケット自体がそんなにたくさんなくて、うん、市場
八百屋、
うん、市場があったし、うん、八百屋さんだったし、
うん、京野菜とかいうのももちろん九条ネギとかそういうのも今東京でも買えるじゃないですか。だから京都では食べてたけどこっちでは食べてないものみたいなのも全国に展開してるじゃない、うん、ね。そういうこうそこの土地行かなきゃ食べれなかった日本の中でもものもみんな今東京だったら
何あ特に東京はね、
うん、あるから野菜の種類ももう小松菜とほうれん草ぐらいだったのがその京菜だとか、うん、いろんなちょっといい高級なスーパー行ったら本当にちょっと高いけれども全国のちょっとその地元野菜みたいなものも、うん、カブとかでも赤いカブってか中が赤い大根あるでしょ、
うんうんうん、スーパーにはあんまり売ってないけれど直接お野菜を作ってるところからいただくときはありますね、うん、
あったりするしなんか縁大豆だとか縁大
豆ね、うん、確かに
イタリアの市場で見たようなものも日本でマンゴーもすごく流行ってからなんとなくいろんな種類のマンゴーを見るし、
うん、
なんかも売ってるしねえいちごだけでもものすごい種類があるじゃないですか、
うん、いちごねトマトもね
そうトマトも今旬だけれど、うん、いろんな種類あってだからうん選ぶのに困るぐらいいろんなものが並んでるな自分が子どもの中学校ぐらいとか高校ぐらいの時にあんなにお惣菜をスーパーで売ってませんでした
売ってなかった売ってなかった、うん、
なんかせいぜい、レトルトのハンバーグがあったかなぐらいでインスタント、
うん、あと、ねまあ、天ぷら屋さんとかコロッケ売ってたりとかは屋さんにあったけど今のように、まあね、今本当に一人暮らしとか、ね、年配の方とかも一人暮らしの方多いからなんで結構お惣菜さんは大事というか必要とされていて、うん、で種類もあるし季節によってもちょっと違ったりするしすごく役割が変わってきたなっていうかそういう、うん、
食べられるのがいっぱいあるから、うんうん、作る手間とか考えたら一人暮らし二人私うちでも今日はご飯二人しか食べないなとか思ったらもうそれで済ませようかなって、
うん、
それの方が簡単だしいろんなもの食べられたりとか思うもんね、
うん、天ぷらとかね家でしても大量にしてもその時食べないとと思うとちょっとこうもうお惣菜さんでかき揚げなんとかでおうどんにのせるぐらいとかだったらその方が早いし安いかなとか
油の後処理とかね、
うん、
酸化しちゃった油は良くないとかいろんなことを聞くようになると、うん、でもこの油一回で捨てるのは嫌ですとか思ったら、うん、もう買ってきちゃった方が簡単かなっ て、
うん、っていうこともあるよねなんかだいぶ食生活は変わってきましたね、
うんうん、変わってきてると、まあ、家族のあり方が変わってるからじゃないかな、
うん、
ね家族だったら作るけど、うん、日本はスーパーがたくさん充実してるんだねコンビニと、
うん、多分だからそれをぜひなんか日本に来られたからちょっと見学をしてみても面白いと思うなスーパーっていうかね食材売っている場所とか、うん、デパ地下とか、
うん、
で実際に本当京都だとスーパーマーケットで食事を買っている海外から来られただろう人は増えました
賢いよね、うん、安く済むしね、
うん、美味しいし、
うん、
こうはね少しずつ売ってるので日本の場合だと、
うん、で見て買えるっていいよね、
うん、
多分メニューだとわからないものが、ね
うん、
もうこれは何が入ってるって分かるし、でスーパーに行って電子レンジも置いてあるでしょ。
ああそうそう、置いてあるところもありますね。
だからそこであったかくして帰ってくれば、うん、まあホテルに帰ってすぐ食べられるし、うん、コンビニにはお湯も置いてあるから、うん、カップ麺買ってお湯入れてもらえるし、便利ですね。
便利ですね。